こんにちは。堀先生の知るは楽しみなりパーソナリティ堀清です。知るは楽しみなりと申しまして、知識をたくさん持つことは人生を楽しく豊かにしてくれるものであります。この番組は大学の先生として30年以上経済学関連の講義を担当し、特に中小企業研究を専門にしてきた私、堀先生が、専門柄気になる最新の経済、国際、産業、企業動向、大学教育や学生事情、はたまた趣味のクラシック音楽や知人友人との情報交換の中で感じたことなど、肩肘張らずに適当にお話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この放送を聞いてくださっているあなた、昨日何か新しいことに出会えましたか？本日は6月20日土曜日です。昨日は、私、午後所用がありまして、品川におりました。品川のある会場で、本学の入試説明会、高校のね、先生向けの入試説明会が行われるので、そこに参りまして、一言ご挨拶を差し上げて、それから、事務方と一緒にね、今年度の入学試験どういうふうにやっていくかとか、本学の特徴は何かみたいなところをですね、ご説明させていただきました。で、会合が3時に始まりまして、5時ちょっと過ぎに終わりまして、ちょっと急いで町田に戻らなければならない用事がありましたので、通常東京をよくご存知の方だと、品川から町田に行くには、大体山手線で新宿に行って、新宿から、小田急に乗るとか、あるいは渋谷から井の頭線経由して下北沢乗り換えで町田に行くとか、そんなような感じなんですけれども、ちょっと急いでいましたので、品川からですね、新幹線に乗りまして、一駅、新横浜で、それ降りて、で、横浜線で町田に行くっていう、そういう経路を取りました。すごく早いんですね。30分ちょっとで着くっていうね、そういう感じになっちゃうんですけれども、で、5時半ぐらいでしたっけね。私、品川駅から新幹線、自由席乗りまして、で、一駅降りて、新横浜で降りたんですけれども、しばらくいたしましたらですね、スマホにニュース報が入りまして、ニュースでも報道されてますように、浜松駅で、人が、線路に立ち入ったということで、東海道新幹線全線でストップですと。で、2時間半ぐらいストップしてたんですかね。夜8時半から9時近くなって運転が再開されたような感じでありましたよね。なんかこう、時間の経緯だけをこう追っていると本当に間一髪っていう感じで、もう少し出るのが遅れていたら、私どうなったんだろうな、ひょっとしたら新幹線の中に閉じ込められてたかもしれないみたいな、そんなことも感じながらの、昨日の夜でありました。ちょっとびっくりいたしました。今週は2026年上半期の新規公開株の横顔というテーマでお話をしてまいりました。日本経済新聞に不定期で掲載されております新規公開株の横顔という、欄があるんですけれども、そこに取り上げられていた企業をご紹介いたします。全部というわけではありませんでしたけれどもね、それでも、人手不足に向き合う会社、あるいは AI や、DX を活用して仕事を支える会社、事業承継や M&A を支援する会社、そして、健康、ペット市場など、新しい、暮らし方や価値観に応えようとする会社ですね。実に様々な企業があるもんだな、というふうに思ってご紹介をしてまいりました。毎日新聞読んでおりますときには、本当に小さい、なんていうかな、新聞記事なので、たまにはですね、見逃してしまうっていうか、読み飛ばしてしまうこともあるんですね。で、定期的に、 新聞のデータベースなんかを検索いたしまして、こう新規公開株の横顔をですね、こう集めてみるんですけれども、この最初はね、まあ、この今年どんな会社が上場したんかなぐらいな、そんな簡単な気持ちでこう検索してみたんですけれども、これやってみますとですね、だんだん面白くなってまいりますよね。それはなぜかっていうと、まあ、それぞれのね、会社のこう顔ぶれ見ているうちに、こう、日本社会が今どんな課題を抱えているのかということが、まあ、見えてくるって言いますか。まあ、日本社会が抱える課題に対応する会社がどんどん出てくるんだなっていう、まあ、言ってみればごく当たり前の、そんなことに気がつくからであります。まあ、今週ご紹介してきたように DX であるとか、人手不足であるとか、事業承継であるとか、健康であるとか、まあ、ペットとの暮らしであるとかね。まあ、そんなようなキーワードで、くくられるような企業群でありました。まあ、一見すると、こう、別々の話のように見えるんですけれども、まあ、その人手不足の解消に、例えば DX だとか AI を活用して、一人一人がより効率よく働けるようにしようという発想で、ビジネスを展開させてきた企業もありますよね。あるいはその事業承継、後継者がいないと、しかし会社は残したい。で、そこで、まあ、他の会社と合併しましょうかとか、企業のグループ化っていう、そういう方法も出てくるわけですよね。まあ、引き継いだ後もね、人材は確保しなければならないし、まあ、DX 化進めていかなければなりません。まあ、そうすると、こう、事業承継と人手不足、事業承継と、まあ、AI と。DX 化という課題もまた結びついてきそうであります。つまりね、複数の課題が別々に見えていた複数の課題が実はこう互いに結びついているんですよ。ここでまあ思い出しますのは、まあ昔のね、経済学者でシュンペーターという人の言葉であります。まあ、シュンペーターはイノベーションのことを新結合、新しい結合というふうに呼びました。イノベーションという言葉を聞きますと、何か全くこう新しい発明が突然生まれてくるようなイメージを持つんですけれども、しかし、シュンペーターはそうではなくてね、イノベーションというのは、新しいものというのは、これまで別々だったものを新しく結びつける。新しく結びつけることで新しい価値が生まれるんだというふうに表現いたしました。今回ご紹介した企業を見ておりますと、まさにそうではないかなというふうに思います。人手不足と DX、事業承継と M&A、健康とデータ活用、ペットとサブスクリプション。既存の課題や、あるいは既存のビジネス手法、技術などを身につけることによって新しい事業を生み出しているように見えます。まあ、私長いこと、まあ、中小企業の世界を見ておりますけれども、まあ、企業というものは社会の課題があるところに生まれてくるものだというふうに思っています。まあ、危機こそ課題こそビジネスチャンスというわけですね。困っている人がいると。不便だと感じている人がいる。そこで誰かが、じゃあこういう仕組み作りましょう。だったらこうすればいいんじゃないっていうふうに考える。それがビジネスになっていくわけであります。だから、新しい企業といいますか、まあ今回の場合、新規上場企業ですけれども、そういった企業を見ておりますと、こう、我が国の社会が今何に困っていて、何を求めているのかと、いう、そういう姿がね、見えてくるような気がいたします。まあ、我が国ね、なかなか先行き不透明なところが多くて、まあ、元気もないようにも見えるんですけれども、しかしながら、まあ、今週ご紹介した企業を見ておりますと、まだまだ面白い挑戦はたくさん続いております。そんなことも感じました。今年の下半期にはまた違った会社が上場しているかもしれません。その時にはね、また新しい社会課題や新しい価値観の変化も見えてくることでありましょう。そんなことを考えながら、今週の新規公開株の横顔のお話、 終えたいと思います。この放送を聞いてくださっているあなた、どのようにお感じだったでしょうか。何かね、ちょっとでも参考になるようなところがあれば幸いに感じます。さて、週末になります。休める方はごゆっくりとお休みください。そして、来週もまた、もしよろしければ何かをなさりながらで結構です。お耳だけ少しお時間をお貸しいただければ幸いです。堀先生の知るは楽しみなり、パーソナリティ堀清でした。今日私は、あなたは何を新しく知ることになるでしょう。楽しみですね。お聞きいただきましてありがとうございました。また次回お耳にかかりましょう。